皆様こんばんは。2021年9月25日夜8時を過ぎました。そういえばヒカルって軟骨にピアス開けたことあるって言ってたっけ。のぞみです。
え、なんで今さらヒカルです。
言ってたよね。
言ったってか開けたことあるよ。
うえ
ぇ、なんでなんで。
この間ライブで、うん、あのインスタライブでね、
うん、
いやピアスもう一個と軟骨開けたいんだよねっていう話を私がして、
うん、
でそういえばヒカルが昔軟骨開けてたって言ってたかもしらんとその時思い出したので、みんなにえマジっすかと、うん、超意外じゃないですかみたいな話があって、ちょっと聞いてみるオープニングで聞いてみますねって言ったので聞いてみました。
開けた開けた。なんか何があったんだろうね。でももう開けた初日から嫌だった。
いや、何開けられたの。
いや違う、なんかね、あのその時に1回目の留学の時だ、確か。
そうだよね、そうだね、
うん、そう、あの高校時代にホームステイしてた家庭、3週間だけホームステイしてたんだけどさ、その家庭に会いに行ったのよ、うん、大学時代に、その留学中に、
うんうん、
でそのお母さんが開けてて耳にね、
うん、
で、あ、なんかこれやったら私も似合うかなと思って、なんかいいじゃない、うん、なんかいいね、やってみたいかもしたら、そのお母さんが、え、じゃあヒカル、あのタンプレにしてあげるよって言って、ピアスで、ありがとうみたいな感じで、なんかそのまま流されて開けたっていう私らしいけど、流されるところ。
え、あ、ピアス、あ、軟骨用のピアスをプレゼントしてもらったこと。
その開ける費用と、その
ピアス開ける費用をくれたんだ。
そうそうそう、開ける、なんか一緒に連れてってもらって、
パチってやった。あ、病院とかで開けたってこと。
そうそうそうそうそうそう。
で、嫌だったけど、そんな痛い思いして開けて。
ちょっとなんかあのほら、ね、タンプレにしてあげるよって言われて、めっちゃ喜んで、なんかいい、なんで、嬉しそうにさ、タンプレにしてあげるよって言ったから、断れなかったんだよね、うん、きっと。だから、ありがとうみたいな感じで、本当にいいのかな、私これでとか思いながら開けて、結局、その何ステージした時にはずっとつけてたけど、すぐ取っちゃった、うん、だから、
え、でも痛かったでしょ。そんな、
違う、日本に帰ってくるまで、あの取っといたんだ、確かちゃんと開けといたんだ。だけどね、あ、軟骨ピアスさ、うん、いいけど寝る時に結構違和感よ。
あー、いいよね、
うん、そう、だからあんまりおすすめはしない。私はね、あんまりおすすめしないけど、まあ分かんない、
意外とヤンキーみたいなことしてたな。
そう、
ね、勢いで軟骨あげて
勢いで流されたっけ、ね、
あれですよ、今日の1曲目ですね、あのピアスという単語が入る、うん、あの歌といえばですね、私は1つしかないんですよ。まあ本当は2つあって、あの1個、あの皆さんも知ってる、ちょっと今題名出てくるんだけど、ちょっと昔のあの左耳のピアスにはみたいなやつがあると思うんですけど、私はねやっぱりこれですね、あのラッドウィンプスで二人ごと。はい、お聞きいただいたのは懐かしの懐かしの懐かしのラッドウィンプスで二人ごとでした。聞こえました、あの同じとこに開けたピアス、お前のだけやけに光って見える、俺もいつか輝くかな、お前みたいに全開愛するかなって。これね、覚えてるのが怖いんですよ。
よく覚えてんね。
怖いんですよ。懐かしかったですね。あ、ヒカルでもラットインプス知らないんだっけ。
うん、もちろん。何ラットラットインプス、
てかあのバンパーかラット派のラット派ですよ。
あ、
ラットインプスです。
ああ、ラットね。
でも知ってると思うよ。あの、全然前世からって思う。そうだ、
ああ、知ってる知ってる。
ああ、だよね、だよね。
うん。あ、よかった。
同じとこ。あ、よかったよかった。では、今週も始めていきましょう。アラサー女子の人間観察。この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるによるざっくばらんな人間観察の模様をお送りいたします。はい、では人間観察をやっていきたいと思います。
はい、
私なんだっけな、あ、そうね、あの昨日じゃちょっと会った、仕事で会った話をしたいんですけど、
うん、
あの私今なんか組織改善みたいな仕事やってるんですけど、そのチームのメンバーが3人ぐらいしかいないんですよ、うんうん、社長と私ともう一人みたいな で、基本的にはそれと、あとなんかそのリーダーたちが集まる会議で、そこもまあ3、4人のチームで、なので1週間で基本的にその2回のミーティングしかないんですね。そう、2回しかなくて、両方ともその4人以下みたいなのなんですよ。だから、うんうん、なんかまあ雑談みたいなのあんまり設けてないんですけど、なんか気軽に結構みんなで、うん、なんていうの、なんかちょっと雑談っぽくなれば話せるみたいな感じなんだけど、うんうんうん、なんか久しぶりにね、あの8人何人ぐらいだ、まあ、少なくとも8人以上はいたかのミーティングにちょっと参加したんですよね、うん、でそこでその雑談パートがあったんですよ。やっぱこの時期なんで、ちょっとちゃんと雑談してからこうミーティングしようよみたいなのがあって、雑談パートがあったんだけど、
うん、
なんかあのなんかやっぱり4人オンラインで雑談するのは4人が最高だ、最上だなと思ったんですよ。4人以上だから5人以上はやっぱオンラインで雑談すごいできないなっていうのをすごい実感したんですよね。でもさ、うん、でその時に私なんかその雑談の中にそもそも入れなかったんですよ、
うん、
まあなんかそのミーティング参加するのは初めてだしっていうのもあるんだけど、やっぱ入りどころが分からなくて、
うん、
でなんかすごいなんかちょっとした、まあ、疎外感とまではいけないんだけど、なんかちょっと仲間外れ感がやっぱちょっとあるじゃないですか、そういうのって。
はいはいはい。
でもさ、実際の物理的なミーティングでそういう場面もあるでしょ。物理的な場面で先に誰かが話してて、うん、その中にこう入れないことってあると思うんだけど、その時に感じるその疎外感となんかやっぱ種類が全然違うなってすごい思ったんですよ。
なるほどね。
で、なんでかなと思ったんだけど、なんかまあ私の仮説的にはなんかやっぱり物理的に一緒にいると、うん、その実際の距離感が近いっていう、なんかまずそこのなんだろうな、そこの距離感でなんか安心感がちょっと担保されてるというか、
うんうんうん、
話には入ってないけどやっぱ隣にいるみたいな、なんかやっぱそういう安心感があるのかなっていうのと、あとか実際の物理的に一緒にいると声の音量の調節ができるじゃないですか。
はいはいはい。
ちょっと小声でまずワンパンチ入れてみようかなとかさパンチしなくてもいいんだけどさ、ちょっと入れてみようかなとかさ、うん、できたりとか、あと隣の人だけに話しかけようかなとかできるじゃん。でもオンラインってそれができなくて、私が何かを発したら、うん、絶対にみんなが私の方を向くってなるじゃない。なんかそれが分かってるとやっぱ気軽にすごい話せないなっていうのをなんかすごい改めて感じたっていう人間観察です。
なるほどね。いやでも本当にそうだよね、うん、なんかこのオンライン上のさ、まあみんな今多分ほとんどズームなのかな、うん、分かんないけど、うん、ズーム上のさこの画面でミュートしたものをさアンミュートにするってさ、
うん、
こうマイク渡せれるみたいな感じじゃん。
そうそうそうそうそう。
で日常のこのね 4,5 人の集まりでさマイクを持って話すことってないじゃん。
うん、ないっす。
だから誰がさ話しても基本的に OK だし重なっても OK だけど、うん、ズーム上ってやっぱり一人の人がマイクを持って発言して終わったら次の人にパスするみたいな感じだからさ、もうほんとコミュニケーションの仕方とかもう全然違うよね。実はなんか慣れてきているようで実は結構慣れてなかったりするよね。
いやボロが出てきてる感じがしますね私は。
うん、
やっぱ微妙だったっていう。
うん、私ねやっぱりねズームとかそのオンラインので嫌だっていうか慣れないのはね、この数十人とは言わなくても15人ぐらいの人たちがさ、
うん、
目がさずらって並んでるのってやっぱりちょっと不自然だなって、
うん、不自然だよね。
怖いちょっと。
そうだよね、圧迫面接みたいな感じだよね、
うん、いや本当にそう、うん、だから最近ねまずね私のね最近やってるのはね自分の何画面を消す。
ああうんうんうん、
うん、そうしないと結構自分のこと見ちゃうやっぱり。
うん、わかる。
そうで、あとはプレゼンテーションの時とかはもう基本的にプレゼンターしか映さずに、なんか他の人のは見えちゃって、なんか同じ反応しちゃうんだよね。なんか反応合わせちゃうんだよね。
そうなんだ。
そう、うん。だから、ちょっとプレゼンターにして自分の思ったことをそのまま感じられるようにしようかな。
なるほどね。私も自分がプレゼンする時はもう映さないですね。他の人のは。もう見ない。
な、でも大事だよね、それ。
うん、やっぱねそういう小技使っていかないと結構やっていけないなと思った。でもやっぱね雑談はね必要なの。やっぱ人間関係の構築もそうだし、なんかその頭のリフレッシュさせるためにもとかもやっぱ雑談ってすごい必要なんだけど、うん、こんだけこんなにしづらいかと思ったね。
うん、そうだね、
うん、
いやでも本当だね、4人がマックスだね雑談ってなるとね、
うん、でもさそしたらさなんかその、うん、なんていうの その例えばチームの単位を小さくして4人以下にするっていう方法にしたらさ、うん、他のチームとの関わり合いがなくなっちゃうじゃない、うん、その4人本当に4人だけでさ、うん、人間関係構築されていくじゃん。じゃあシャッフルしてなんかあの知らない4人集めて話させるってそれもさ難しいじゃない。緊張するし。
そうだね、
そうだね、難しいなってすごい思ったね。
面白いね。ごめんちょっとこのまま、はい、この人間、私別のテーマてか人間観察のトピックあったんだけどさ、ちょっと長くなりそうだから、
うんうん、
私ののんちゃんのテーマをそのまま使って
なんか、うん、どうぞ、
うん、話すけど、あの今さその教えてるって言ったじゃないこっちの大学で、うんうんうん、で一つあのポジションペーパーって言ってこう自分の立場を明らかにして書かす、あのその例えば私はこのこういう立場であると、例えばね、うん、分かりやすく言うと何だろう、本を読むときにオンラインで読むか実際のこの紙の本で読むかっていうと紙の方がいいと思うと、で理由は 1,2,3 こういう理由であるって言ってコンクルージョンでその結論をまた言うみたいな、すごいベーシックなさエッセイライティングを今練習してるんだけど、うんうん、
へえ、
そうであの学生たちみんな自分で好きなテーマをねあの決めてその書いてるのね今。で、
うんうんうん、
面白いことにやっぱりあのね数人私の教えてる中で数人がこのオンラインのこの状況をテーマに持ってきたの。
うーん、
で私はねてっきりねみんなねこのオンラインにも飽き飽きしてるのかと思ってたのよ、
うんうんうんうん、
もう普通の早くそのインパーソンに戻りたいのかなとかさ思ったんだけど、うん、もう3人か4人そのテーマ選んだ子たちみんなさオンラインいいねみたいな感じでさ、なんかそれが結構面白いなと思って、やっぱりなんかこう、うん、こっちはさてっきりみんなねその早く元の学生生活に戻りたいのかなとかっていうふうに勝手に考えてたけどさ、意外に、うん、いやオンラインの授業便利でいいじゃんみたいな感じとかさ、
うーん、
なんかえーと思って。
何歳ぐらいなんだっけ学生さんは。
まだでも学部生だからまあ10、まあ、20前後だと思う。
うーん、
うん、なんかだからこう私なんそのアラサ我々がさアラサ我々、うん、が感じてるこのオンラインに対する考え方となんか全然またもちろんね中にはさ中にはって結構いるだろうけどその早くバス戻してほしいって人ももちろんいるだろうけど、うん、なんかこっちが思ってるほどではなかったりするのかなってちょっとね今自分の前提を疑いつつある。
でもなんかやっぱその、
うん、
積極的度というか意欲度とかなんかどのぐらいその関わっていきたいか、うん、密に関わっていきたいかと思ってるかによってだいぶ違うかなと思う。例えばなんか本当に、ね、なんだろうなんかその会社の人たちのこと全然好きじゃなくて、まあ、本当にもう本当に金だけ稼ぎたいから、うん、仕事を決められた仕事をこなすだけをやりたいですみたいな場合だったらさ、まあ、めんどくさいじゃない、人間関係ない方がいいし、
うんうんうん、
別にオンラインで十分じゃんって思うけど、うん、なんかやっぱそうではなくてやっぱ人としても結構つながりたいですっていうこういう気持ちは結構あるんだったらなんかやっぱりもうオンライン限界じゃないっていう風になるような気もしますけどね、うん、
なるほどね、
うん、
なんかでもさこの授業だけはオンラインで授業外ではそのフィジカルに関われるってなったらさ別になんか授業オンラインでも確かにいいのかなって私もなんか思ってきて
ます。うん、まあそうね、そう確かにね、うん、授業とかもしかしたらいいかもしれないね。
うん、ね、でもこの前さこの前ってか本当に 2,3 日前にどっかの大学の学生が、うん、学生さんがこの全部オンラインだったことに対してこう大学を訴えて裁判今起こしてるみたいだけど、すごい、そうそうそう、
それなんか勝てんの。
いやわかんないけど、でもすごい勇気あるなと思って、私は結構応援したいんだけどさ。
へ
ー、うん、なんか確かにさ同じ授業料を払って学校の施設全く使えずに、
あーまあ学校の施設が使えないね、なるほどね、確かにそれはあるかも、うん、
そうなんか過ごしてってなるとまあ確かにね、なんか学生側の言い分わかるなと思っちゃうね、うん、
まあ、施設がね完全に閉じれてさ、なんかその図書館にいるさ、うん、なんかいろんな人たちとかのさ人件費とか全部削れて、
うん、
でまあっていうのでどっかでお金浮かせられるんだったら授業料安くしてちょっとぐらい安くしてよみたいなのは、うん、まあわかるけどね、まあ、それができてないんだったらちょっとでも難しいよね、
うん、っていうなんかまあ今実際に起きている我々がまだ答えを見つけていない、うん、オンラインとフィジカルのなんていうの どっちがいいか難しいってか、まあ、わ、
うん、
かんないね。
ハイブリッドだなと思う。やっぱりなんか、両方やっぱ一長一短だから、うん、なんか両方組み合わせるのが一番な快適な気がしますね、私は。
そうだね。なんか、うん、そうだね。なんかもうこれさ、あともうちょっと続けたら、分かってくるといいよね。なんか、うまく調整できてくるといいなって本当に思う。
そうね。まあ大丈夫です。人間なのでね。うん、みんな、頭で考えて、きっと答えを出していくと思いますので、はい、感情もありますからね。
はい。気を持っていきましょう。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。
のんちゃんが結婚相手に求める条件は？
家事を完璧にこなせるかどうかです。
アラサー女子の人間観察。
それでは、本日のテーマに参りたいと思います。
なんだろうな、今日のテーマは。
本日のテーマは、我々の永遠のテーマ言語の難しさについて。
言語ですね。
はい、言語はね、もう何度も何度もやってるんですけれども、やっぱり我々にとってはね、いつまで経っても永遠のタイムリーネタですね。
これはね。そうね、
うん。なかなか色褪せないね、このテーマは。まあ、特に私もこっちでさ、外国で暮らしてるからってのあるけど、
うん、
なんか日々、まあそうよね、いろんな、うん、
なんかさ、私はそのちっちゃい頃にこうシンガポールとマレーシア行ってたので、
はいはいはい、
その英語にはさ触れてきたのね、小さい頃に、
うんうん、
でその時さ何の疑問もなくさ、その日本語もままならないまま行ったから、うん、なんかその特にこうで、その後に、日本に帰ってきてから、英語を学習することとか、学校で英語を勉強することとかに、なんか全然その抵抗が全然なかったのよ。
うんうん。
なんだけど、やっぱ韓国語を勉強しだしてから、新しい言語を学ぶのクソムズっていうので、まあ、最近は日々ですね、楽しんでいるところなんですよね。
なるほどね。
はい。
いやー。まあ、そうね。まあ、でも言語は学ぶのが難しいって言ったらさ、もう難しいし、
うん、
だけど逆に楽しいってなったら楽しいよね、確かに。
そうそうそう。
うん。
そう。だから私は本当に趣味にしとこうって思ってる。
いや、大事それ。
うん、趣味としてとどめるというふうにこう決めておりますね。
うん。うん、そうね。
うん、
なんか、まあ、はい、うん。私みたいな立場だとさ、もう趣味じゃないからね、はいはい、これ。
そうよね。
うん、もうなんか楽しいとか、あ、なんか、え、こんな単語あるのみたいなのもうないからね。あ、もう、え、まあ、こんなの知らないのかみたいなのばっかだから。
うーん、
え、これも知らない、これも知らない、あ、もうな、ダメだ、全然わかんねえじゃんみたいな感じの、すでに。まあでも、まあさすがに、自分が日々読んでる論文とかに関しては、そのいちいち調べるとかあんまりないんだけど、
うんうんうん、
全然例えば違う、趣味で読む本、最近なんか、うんうん、毎週さ、毎週末読書会をしてて、友達と一緒に。そこで読む本なんかは、もうね、調べまくり、もうなんか、もう、何これみたいな。
いや、そうだよね、
うん、そうね。
言おうとしたんだっけ、なんか、何言おうとしたんだっけ、うん、ちょっと、まあ、最近さ、なんか、うん、まあ、また韓国人の方と結構やりとりしてるんですけれども。
はいはいはい。
で最近言われてすごいなんか日本語難しいなと思ったことがあって、うん、でその人もね日本語勉強してる韓国人で、
うんうん、
なんだけどなんか単語の前に「お」がつくもの「お」がついてその丁寧になる言葉に規則はあるかって言われたの。
はあ、
でさ「いやお水はお水」っていやでも水って言ってもいいけどまあでもお水の方が丁寧ですだし机、お机、あ、お机は言わない。お椅子、でもお椅子は言うか、あ、おビールは、スナックで置いてたけど、基本は言わないよな。お寺はデフォでおがついてるなとかさ、待って、おだけじゃなくないとか、ご飯ってごもおと一緒だよな、みたいな。ご祝儀のごも一緒だし、あ、親御さんのごもそうだと思ったら、むずーってなって。で、私の中では、規則はこれはなさそうだと思ったんですよ。で結局その、うん、なんていうの人間が使っていく中で、これいらんくねこれはつけといた方がよくねみたいなのがさ、多分なんか、結構適当に決まってるんじゃないかなと思ったの。で、なんか、まあ確かにその、日本に昔からあるその日本語とか、まあ外来語にはもちろんつかないじゃない、うん、じゃあおビールついちゃってるけど、まあつかないと思うのよね。だけど、じゃあそれら全部つくかといえばそうではないし、でお餅もそうかって思ったら、なんかすごい、 むずいし、これ多分規則ないんじゃないかと。で、じゃあさ、規則ないから全部つけとかなくていいよって言うのもなんか違うし、全部つけとけばいいって、だその方が多分おかしくなっちゃうし、なんか。
むずいね。なんかさ、そのさ、餅で言うとさ、例えばさ、うん、え、餅食べたいはめっちゃ自然じゃん。
うん。
でもさ、餅もらえますか？なんかさ、よいしょ、ちょっと、うん、混ぜんな、そこってない
よね。どういうこと？どういうこと？
だからさ、餅、その、餅いただけますかとかさ、なんか丁寧な文脈の中で、餅ってやったらさ、いや、餅だ、それだったらお餅いただけますかですよって。
そうじゃん。うん、でも、かといってさ、その、フランクな時にお餅って言ってもいいじゃん。お餅食べたいって言ってもいいよね。
そうだね。
うん、
もうね、私ね、いや、マジでね、本当に日本語の学習者に言いたい。もうね、日本語なんか学んでくれてありがとう。
そうだね。
マジでこんなにもさ学んでもあんまり意味のない言語って言ったらあれだけどさ、だって意味なくない、今もう学んでも別に漫画読めるようになるぐらいでしょ、だって
どうせ翻訳もされてるだろうしね。
そうマジ本当にね、モチベーション知りたいね
日本語を勉強
したの、日本語を勉強する、だって別に日本語勉強したってね、別になんかその経済的に豊かになるわけでもないしさ、
うん、
まあ、仕事もらえる、
うん、昔インドに行ってた時に、
うん、
すごいね、インドで結構有名な大学よ、ちょっと忘れちゃったけど、うん、で日本語学科で日本語を勉強してるって子たちがいて、子たちとか、ね、うん、同い年ぐらいだけど、
うん、
で 2,3 人ぐらいと出会ったんだけど、
うん、
なんか本当にまあ本当に動機としてはやっぱ日本のカルチャーが好きだみたいな感じだったんだけど、うん、結局ね今2人とも日本にいるよ、うん、1人は仕事してて、1人は大学行ってんのかな、分かんないけど、でもうん、まあどうなんだろうね。やっぱ日本、インドでそのまま働くよりは日本で働いた方がもしかしたらお金はいいかもしれないね。
なるほどね。うん、いや、でも大変だと思う、日本語学ぶの、マジで。
そうね。
本当に、うん。でさ、英語の学習がさ、やっぱり便利なのってさ、もう教材めっちゃあるじゃん。
そうね。
もう、需要と供給で言ったら供給の方が多いぐらいなぐらいさ、
うんうん、
もう、いくらでもあるじゃん、
うん、
勉強しようと思ったら本当にパソコン一台あれば基本的にさ、まあ、学べちゃうっていうのが英語だと思うけどさ、
うん、
日本語はさやっぱそこまでないよね。
まあそうなの
かもしれない、ね、あるけどさ、そこまでなんかこうなんていうの、クオリティも多分英語の教材に比べたらね、少ない、低いだろうしって考えると、うん、もうありがとうございます、ね、感謝なんか分かんないけどすごいなって思う本当に。
なんかさ、あと思うのがさ、なんかやっぱ韓国と日本語って、まあ、確かにすごい似てるなと思うのよ。なんか、うんうんうん、まあ、語順が一緒っていうのはもちろん知ってると思うんだけどさ、語順が一緒もそうだし、うんうん、やっぱ語尾を例えばそうだよねにするのか、そうだよなにするのか、そうだよってするのか、うん、みたいな、そういうこう変え方がやっぱ一緒だから、なんかその、うん、理解はしやすいのよ。
なるほどね。
なんか、この時何を入れるべきかなとは思うけど、そうだよねだったら、まあ、確かにこっちになってみたいなのは、うん、なんかその理解はできるのよ。
うんうん、
なんだけどさ、でも英語にはやっぱそういうのないじゃない、
うん、
語尾をちょっとずつ変えてさ、ニュアンスを変えるみたいなことないじゃない、
うんうんうん、
ってなると、その英語話者が日本語や韓国語勉強するの多分クソ難しい。しかもさ、敬語の概念をさ習得するのすごい難しいと思うよね。しかもさ、敬語にもさ段階があるじゃない。単純な丁寧語なのか、尊敬語なのか、謙譲語なのかでさ、だからそれらの違いから、でも概念から理解しなきゃいけないと思うと、英語話者がこっちの言語を学ぶのもめちゃくちゃ大変だろうなと思う。
大変だと思う。
大変だよね。
なんか簡単には比べられないけどさ、もちろんどのなんか本当にどの言語が難しいかとかってさ、
うん、
その一概にね測れないから難しいけど、ね、うん、でも文字だけで考えたらさ、明らかにさ英語がシンプルじゃん。
そう、シンプル。
うん。でじゃあ文法でも、文法わかんないな。文法はどっちが難しいか、そうね、分かんないか、うん、多分その何その分野によって多分違うんだろうけど、うん、そうね、文字だけで言うと絶対にシンプルよね、うん、英語の方がね。
語尾の変化むずくない？
むずいね。
うん。しかもそれでニュアンスが変わっちゃうのさ、うん、やっぱね、なんか日本語をその韓国人の人から送られてくる日本語でもさ、なんか、
うん、
まあ、語尾がさ不思議だとさ、なんかそうなのじゃなくてそうだのになったりとかさ、
うん、
するとさ、なんかオンオンオンオンゴニョゴニョみたいな感じで、なんか、
うん、確かに
ちょっと不思議な感じだなって思っちゃうじゃん。
うん、 そうね、うん、むずいね。
あとさ、なんかごめん、すごい話したばっかなんだけどさ、うん、なんか、いや、私日本語すごい好きなのよ。やっぱなんかその、日本語を書くのも好きだし、なんかその、なんていうの、やっぱ自分がこれまで一番知ってる言語だからこそ、ここで、なんかリズムがわかるじゃない。なんかこういう、うん、こういう、こう、一文の作り方をしたら、こういうリズム感があるなとか、やっぱいっぱい切ったら、まあ、こう、なんかちょっと、なんか、せわしない感じするなとかさ、なんかそういう、こう、なんかリズム感とかさ、機微とかがさ、こう、やっぱわかるからこそ、なんかそれを自分の中から一番適切なものを吐き出すみたいなのがやっぱ好きなの。その、ブログを書くときとかもそうなんだけど、言葉を書く。
はいはいはい。
すごい好きなんだけど、なんか、それって、外国語でやるようにするのってできるのかっていうのと、
うん、
なんかどのぐらい勉強すればできるのかっていうのと、あとその外国語を勉強することによって日本語への感度が下がってしまうんじゃないかってい う, こう不安がある。いや、多分下がんないかもしれないんだけど、なんか下がっちゃわないかなとか思ったりとかしちゃってますね最近。
なるほどね。でもなんかそのこういうこと言いたいけど英語だと言いにくいとか、まあ、韓国語だと言いにくいっていうのは絶対にさ、学習の段階では絶対にあるじゃん。
うん。
なんか自分が本当に言いたいことがこの文で言い表せてるのかとかっていう不安は絶対にあるけど、
うんうん、
まあ、なんかでもそれ多分、あれだよね、レベルが上がれば上がるほどさ、もうできるようになってくると思う。
うん、
っていうのと、その、この前さ、なんかね、すごい勉強してたの出すの嫌なんだけどさ。
いいよ、もう。
この前さ、
うん。
この前読んでた論文ではさ、やっぱりなんかその、うん、2つの言語を学んでる人の方がいろんな視点から考えられるんだって。
おー。
でもそれってまあ考えたら当然なんだけどさ、
うん、
だから前はこのイマージョン教育って言ってさ、こう1つの言語にどっぷり浸からせて子どもたちを教育していくっていうのが、まあ、ある意味トレンドだったけど、うん、なんか最近はバイリンガルをもう少し推奨しようみたいな感じで、
うん、
例えば、アメリカに住んでる中国系の子どもたちに、
うんうんうん、
その完全に学校では英語じゃなくて中国語と英語と両方使わせると。でその方が書いてる論文とか論文ってか、なんか書いてるものとか思考がより、発展するみたいな感じで書かれてて、まあでもそうか、確かになんかね、ちょっと前までさ、すごいイマージョン言ってたけど。
そうなんだ。ちょっと知らなかったけど、うん、そうなのね。
多分ね、なんか私の印象だけど、それは。そう。だから、バイリンガルでいきましょう。トリリンガルだけど、飲んじゃ
う
ね。
うん、なんかさ、私、これもさ、最近思ったんだけどさ、うん、やっぱりさ、その、気になるっていう単語を私が韓国人に使ったの。それ、うん、なんだっけな、どんな味か気になるとかだったかな。
うん、うん。
言ったのね。そしたら、気になるの、訳し方がわからないみたいな。って言われて、
うん
うん、そしたらね、日本語の気になるの一語は、韓国語はなんかいろんな言い方があったの、その気になる一つにとっても。
はいはい、うん。
で、それがさ、なんかその、マイナス的なことなのか、こう、ただの興味本位なのかとかでいろいろあるから、その気になる一つだけだと、どう韓国語に訳すべきなのかがなんかわからないみたいな。ってて、うん、あ、なるほどなと。でもさ、それってことはさ、なんかその、なんていうの？言語のさ、区切り方によってさ、その見える世界の解像度っていうのが全然違うんだなと思ったら、なんかやっぱすごい面白いな。だから解像度はやっぱ言語、いろんな言語を知れば知るほど、やっぱなんか上がってくんだろうなと思った。
うん。
こことここの間には。
絶対そうだと思う。
そうだよね。一つ、うん、私たちの国では一つのものが、他の国では3個だったり、また他の国では5つだったりすると、うん、そこの視点が新たに自分に追加されるってことになるわけだもんね。
うん。なんかさ、これ結構有名な例だけどさ、日本語だったらさ、うん、雨の表現の仕方っていろいろあるじゃん。なんか、
うんうんうん。
って、なんかパッと出てこないのがすごい激しい。
恥ずかしい。小雨とか、うん。
小雨とかさ、土砂降りとか。
土砂
降りとかっていう単語、ちょっとよくないな。え、待って、しぐれってある？
あるあるあるある。
あるよね。
うん。
やばいね。まあなんか雨の表現ってたくさんあるじゃん。でも英語だとレインしかないよねとかさ、うん、まあストームとかも確かに、うん、雨含んでる雨風あるけど、まあでも、もっと、雨の表現の仕方が少ないと。
うん、
で、今度、エスキモの言語だと、
はい、
もう雪の表現の仕方がめっちゃあるんだって。
へー、あ、 なるほどね。
雪がいっぱい。そう、だから、そう、彼らにとっては、そのめっちゃ降ってる雪なのか、とか、雪の種類によって多分その生活のさ、多分何あの、その日の過ごし方が違ったりするんだろうね、きっと。だから、重要なんだと思う。っていうことで、ね、休止するっていう。そう。
ね。あとさ、これさ、すごいただの興味なんだけどさ、
うん、
夢、その夜に見る夢とさ、
うん、
その将来に対して抱く夢ってさ、同じ夢じゃん。
うん。
でもさ、全然違うじゃん。なんか最近すごい気になってて、全然違うのにさ、同じじゃない。で、韓国語もさ、もちろん同じなの。くんで同じだし、うん、英語もドリームでさ、同じじゃない。
うん、
なんでなの？全然違くない？
めっちゃ面白い質問だね。
これがさ、違う言葉として表してる言語ないのかなって最近超気になってんだよね。
うん、
なんで？変じゃない？どっちが先なんだろう。
でも確かにそれすごい面白いね、
うん、めっちゃなんか変だと思うんだよねシンプルに違うじゃん全然みたいな。
まあでも共通してるのはどっちもぼんやりしてるっていうこと。
そうそうそう、だから現実
それぐらいよね、
じゃないとかさ、現実じゃないその大きな絵みたいなものなのかな。ちなみになんかピダハンっていう、あの前も言ったかもしれないけど、うんうんうん、あのアマゾン川にいる、
うん、
あの部族の民族の人たちは夢はその仮想のものではなくて直接的な体験として語るらしい。とかなんか なんだっけな、ちょっとなんかあんまり詳しくは覚えてない
ん
ですけど。
でもさ、日本語でもさ、さっき夢の中でマンゴー食べたんだよねとかっていうのって、
あ、なんだっけな、でもなんか実際の体験と同等に扱ったから夢の中で見たっていうレベルじゃない。だからもう夢の中で会ったら実際に会ったみたいな風になんか言うらしい。だからそう仮想のものだからぼんやりしてるものっていう捉え方をしてないってことなのかな。
なるほどね。へえ、なんか、まあ、これもさ話したかもしれないけど、日本語の頑張ってねってさ、
うん、
英語にできないじゃん、うん、できるけどさしにくいじゃん。じゃあ英語のさ、うん、日本語の場面で頑張ってねって使うときに英語でなんて言うかって言ったらさ、なんか take it easy みたいな感じが結構多かったりするじゃん。なんか明日試験なんだよねとか言ったらさ、あ、頑張ってねとって日本語だったらいいけどさ、
うん、
ちょっとバイクが、
うん、
英語のときってさ、あの、do your best とかってあんま言わないじゃん。
そうね、確かにね。
逆になんか、まあ気楽にね、みたいな、ちょっと take it easy ね、みたいな感じだからさ、
うん、
なんかこう、どっちもさ、頑張ってねとか、頑張ってねを英語でも言えるし、take it easy を日本語にもできるけど、うん、じゃあ同じように、な場面で同じように使うかって言ったらさ、全然使わないじゃん。
うん、ちなみに韓国では使います、ファイティンって。ファイティン。
ああね、ファイティン。かわいいよね、うん、ファイティン。
ね。
うん。
でもさ、ファイトもさ、あの、うん、英語だとさ、まあ、喧嘩とかじゃん、ファイトって。だから、うん、ファイトとかって言わないじゃない、うん、でもさ、日本語とさ、韓国語両方ともさ、ファイトって言うのさ、なんか超不思議だよね。
ね、でもなんかその辺ちょっと文化的に共通してんのかなって思うと、ちょっと嬉しいよね。
うん、だそうそうそう、だから共通してるのがいっぱいあるなと思うね。うん、
ね。
うん。
確かに。なんか話変わっちゃうけどさ、
はいはい、
こっちで、韓国人の友達でさ、やっぱすごい英語できる子たちが結構いるのね、
うん、
もうずっとこっちにいたのかなっていうぐらいもうよく喋れるんだけどさ、
うんうんうん、
で、まあ、韓国の英語教育事情もすごい興味深いけど、また日本と違って、
そうね、
うん、なんかその中の一人はちっちゃい頃は基本的にあのテレビは英語のテレビを見せてもらってたのか見せられたのか分かんないけど、基本的に英語のテレビしか見てなかったって、うん、
へえ、
そう、韓国のテレビは見ずに英語だけで。でもね、それでできるのと確かに、まあやる、まあ私自分やるかどうか分かんないけどさ、
うん、
テレビをポチッとつけて英語だけ流してたらさ、うん、寝てみたいになったらね、結構いいよね。
そうね、
うん、
でもやっぱ韓国人のそのなんていうの、勉強への熱ってやばい いいな。私もさ、うん、なんかその、まあ実際にそう聞いたりとかさ、まああと、その YouTube とかで見たりっていうレベルだからさ、うん、どこまで実態をしてるかわかんないけどさ、でも本当にこう学校終わった後に10時ぐらいまで学校でみんな勉強したりとか、と塾とか習い事とかもう何個も何個もやったりとか、体育とかもせずにね、運動とかもせずにみたいなのなんで、ちょっと大変、ちょっと韓国で生まれて育ちたくはないなってちょっと今とか思っちゃってるんだけど、
そうね、まあなんか日本もさ、こうアメリカとかからするとさ、相当忙しい子供時代を送ってんなって多分思うだろうけど、
あ、そうなんだ。
うん、私もだって中学校こうとかその高校そのさ、学校が終わってからまず部活があるって時点でさ、
確かに
ちょっと何その時間に本家に帰ってご飯じゃないんだみたいな感じじゃんこっちからすると
確かにね、
うん、で確かにさ、こっちもさ、そのさ、なんかスポーツクラブとかに入ってさ、やってる子たくさんいるけど、でもなんていうのかな、 その時ってやっぱ一回親がピックアップに来て学校に、で子供たち連れてったりとかさ、でも日本でも朝行ったらまず夜まで帰ってこないじゃん、部活で知ってる、6時、7時まで。で、まあ、大体だって中学校か高校になると、その塾行っちゃうからさ。なんか、まあ、忙しいよね。まあ、でも、それと比べると、韓国はだから、それにさらに、ちょっと 1.2 倍ぐらいなのかもね。
そう、しかも部活とかしないからね。だから運動とかしないの、もう。
あ、そっか、それ。
部活ないんだって。うん、で部活なんかあるところもあるらしいんだけど、ほとんどないし、授業も体育は一応あるんだけど、なんか、もはややらない学校もあるぐらいらしい。あと、いや、あっても休んでる子ばっかりとか、ね、とかもう運動いらんみたいな感じだし。
もう運動でもそれは、そこ結構じゃ日本と違うね。へえ、面白いね。なるほどね。でも確かにそれは違うかもね。
怖くない？ちょっと。ちょっと怖いな
ー
って思っちゃうけどね。
でもよくやってるね、じゃあ韓国の。生徒さんたちをなんか
そこよ。でさ、アイドルになろうと思ってさ、練習生になるとするじゃない、で練習生ってもう10代の頃からこう事務所に入って練習するんだけどさ、もう、で練習して、まあ、早ければ1年ぐらいデビューできるみたいな感じなんだけどさ、だから早ければ1年だからさ、その10代の頃だから高校入ったぐらいとか卒業間際ぐらいに、そっち行っちゃったらさ、朝から晩まで練習しかしないからさ、まあ、勉強今度はしなくなっちゃうからさ、それデビューできなかった時ってめっちゃ大変よね。みんなはさ、その朝から晩まで逆に勉強してたのにさ、もう追いつけないじゃん絶対。でちょっとアイドル話を話さんでいいですか。
どうぞ。
なんか韓国のアイドル事務所って、まあ、何個か有名なやつあると思うんだけど、まあ、例えば BTS のハイブ、まあ、ハイブは結構新しめで、あれなんだけど、とか、あと JYP とか、あと SM とかがあるんだけど、なんか、どのぐらい練習生抱えてるのかなと思ったのよ。で、調べてみたら、マックスでも40人ぐらいらしいのね、その人を事務所。で、40人ぐらいを抱えて、練習させて、良ければ、何人かでグループ組んでデビューさせるみたいな、でダメだったらもう去るみたいな感じらしいんだけど、あ、なるほどと、意外と少なかったなと思ったの、印象的に、でジャニーズはどうなんだろうなと思って、で調べたの。でジャニーズもさ、ジャニーズジュニア、もうさ、なんかまあそんな感じじゃない、その練習生みたいな感じじゃない、で調べたら300、400人ぐらいいらっしゃる。
マジ
なんかひどいなと思って。で、最近なんか見た記事で、だそのジャニーズ、今、滝沢さんが、タッキーがさ、副社長だったからだと思うんだけど、とかで、その、ジャニーズジュニアの年齢制限を設けるみたいな記事が出て、ごめんなさい、超間違ってたらマジで申し訳ない。が確か出てて、だからそれによって、やっぱその抱えてるのが多すぎるのを、その年齢によってもある程度こう切っていくみたいなのをやるみたいな風にやってて、いや、でもなんかそこもやっぱ悲惨だなと思って、やっぱ40人ぐらいでさ、抱えててもさ、まあデビューできるのが半分だったとしてもさ、まあって思うんだけどさ、300人って多いみたいな、ひどくないってちょっと思っちゃいましたね。
確かにね。
ごめんなさい、言語の話からずれてしまったけど。
いえいえ。でも その韓国のサッカーでも部活がないっていうのは結構面白いね。
ね
え。だって日本はさ、今こんなにさ、なんか部活の問題でね、いろいろ、
ね、部活ね、
なんか社会問題化してるけどさ、また韓国は部活の問題はないけれど、別の問題はありそうだね、なんかそれ聞くとね。
ね。
なんか勉強好きな子にとっては天国だろうけどね、そんな勉強させてもらうんだったら、でも嫌いな子とかね、うん、地獄だよね。
そうよ、大変よ。一回もうさ、もう無理だって思ったらさ、結構悲惨じゃない？
悲惨だね、うん、なんかこう自分はそのレールにいないのかって思ったらね、どこで自分の肯定感を保とうかなってなるよね。
ねえ、
うん、
ちょっと、うん、やっぱ韓国好きだけど、ちょっと韓国で子育てしたくないかもなって思った。
うーん、なるほどね。
ね、
こんな感じ。
そうね、
ちょっとなんかの我々の、そう、あの結構ね、言語ネタ話すんだよね、ラジオの、ね、
そう
そう、ということで、そのまま延長で話しちゃいましたが、
はい、
いいでしょうか。
許してください。
許してください。
アラサー女子の人間観察。
はい、ではエンディングに参りたいと思います。
はい、
はい、お便りいただいたので読ませていただきます。
はい、
ラジオネーム70子さん、こんにちは。26歳、かっこ4年目の OL です。 Spotify でお二人のポッドキャストを見つけてからドハマりしてしまい、通勤時間や寝る前に楽しく聞いています。お二人の物事についての見方や視点がとても面白く、自分も一緒に考えたり、ああこういう捉え方もあるのかと感心したり、アラサー女子の人間観察を聞くことが私の生活の一部になりつつあります。私は韓国ドラマや BTS が好きなので、イエーイ、のぞみさんの小話でよく出てくる韓国ネタがすごく好きです。ちなみに BTS はジン・テテが好きです。韓国ドラマも韓国語を勉強しながら見ています。お二人は言葉や言語についてよく話していますが、韓国語や英語などそういった知的なお話も興味深くで大好きです。今日まさにね、させていただきましたね。前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。私は今26歳なのですが、周りで結婚する人が増えてきたような気がします。第一次結婚ラッシュですね。今年に入り、もうすでに5人の結婚式2次会に参加しました。最初は本当に幸せな気持ちになりながら参加していましたし、実際今もそのような気持ちです。もちろん友達の幸せな話は嬉しいですから。ですが、この回数がこの先もずっと続くのかと思うと少しだけ気が重くなります。また会に呼ばれ、他の友達に会うと婚約したや同棲するなどの近況報告を受けます。最初は幸せで自分までハッピーな気持ちになっていましたが、なんだか周りの幸せ話がプレッシャーに思うことが増えてきました。またその幸せ話がなんとなく女子同士のマウントに思えるようになってきました。考えすぎなのかもしれませんが、のぞみさん、ひかるさんもこのような焦りやプレッシャーを感じたことはありますか？またマウントを取られたなど感じたらどのように対処すればよいでしょうか？対処しなくても今までこういうマウントをされたなどの経験があったらぜひ教えてほしいです。今後の私の対処法として参考にしたいと思います。長くなってしまいましたが、のぞみさん、ひかるさんのお話、経験を聞けたら嬉しいです。失礼がありましたら申し訳ございません。ないです。これからも頑張ってくださいとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、まずさ、今年入ってさ、うん、5人の結婚式2次会に参加したってすごくない？私さ、これまでの人生で5人も参加してないんだけど。
確か友達多いね。
友達多いよね。
うん、
私マジいとことかにお兄ちゃんの覗いたら本当に3回だと思う。
私ね、でもね、あの部活の友達でなんかドドドッと結婚したから、
うん、
全部参加してたら多分5、6人行ってたかも。確かに
1年で。マジ？で、
うん、行ってた。なんか本当に一気に結婚したんだよね、みんな。そう、
じゃ総数で3、あ、4、もう1個あったか、4回かな。
いくつだろう。
29年間で4回。
お兄ちゃん、友達4、5回
だってないですよ。あ、4、5回なんです。うん、
断っちゃいけないって分かってるけど、断った。
呼ばれない まあ、まずあの友達がいるっていうのはあの素敵なことです
そうだね、それだね、あのそれがまず痛い
そう、しかもね、やっぱさ、あれ選定するわけじゃない、うん、でか私はさ、選定するときにさ、多分落とされてるのよ、まあこいつ
上に、
はい、こうそうそう、かけられてさ、落ちてきてるわけだけどさ、あの残ってるってことはまず誇り持ってもらいたいね。
いや、それほんとそうだね、うん、式に呼ばれるってね、なかなかないからね
そうよそうよ、厳選されてるわけですから。
でしかもあのちゃんとそれであのご参加されるっていうのまたね、あの、
うん、ギリがたいですね、
やっぱり、うん、そうそう、で友達関係ね、ちゃんとあるっていうことで素晴らしいと思います
。そう、まず素晴らしいのであの褒めさせてくださいと。
はい、
でそれからまず焦りやプレッシャーを感じたことありますかと。だから友達がさ、なんか同棲するんだとか結婚するんだっつって、どう
かな。
でまず私は、ね、直接聞かない。うん、インスタとかで見てあこの人友達あの子供生まれたんだとか、ああ結婚式あげたんだって思うことあるんだけど、直接聞かないから、うん、なんかその。ダメージがやっぱ少ないよね、すごく。
なるほどね。なんかその、
うん、あ、なんか、あ、なんかちょっと知ってる芸能人結婚したみたいな、なんかそれぐらいな気分よ。
まあ、私でも結構それで言うと直接聞くかな？聞くから、うん。例えば私すごい、あの、同じ誕生日に生まれてちっちゃい時からさ、もう、うん、家が隣だった子がいて、
うん、
すごい仲良くしてて、今でもまあ、たまに連絡取ったりするんだけど、その子が結婚して、
うんうん、
出産して赤ちゃん見た時に、なんかすごい不思議な気分になったよね。あ、なんかなんて言えばいいのか分かんないけど、
なるほど、
ね、もちろん嬉しいって気持ちはあるし、うん、なんかじゃあその焦りかって言ったら、焦りとはまたちょっと違うんだけど、なんかだからちょっとこう、これまで ただの友達、お互いただの友達同士だったものが、うんうんうん、友達の方がお母さんっていう顔を持つようになったみたいな感じ。
なるほどね。
そこのお母さんとしての友達にまだ慣れてないんだよね、こっちが。
確かに確かに。
そう、そこに慣れる前に多分少し時間がかかる気がする。
でもさ、もしさ、ヒカルが、だからどっちかが、私たちのうちでさ、どっちかが先にさ、うん、結婚してさ、うん、子供生まれたって言われたらさ、ちょっとさすがになんか私もちょっとどうしようかなって思うかも
ね。え、どうなるんだろうね。
ねえ、
まあ、でもね、
想像したくらいだと思って、うん、
いや、慣れな気はするよマジで。
なるほど。
なんかもうね、こういうもんだと思ってしまうしかないよね。
うん、なるほどね。
うん、
なんかあと私シンプルにさ、なんかその
どうせごめん
プチンどうせはさ、なになに、
いやなんかこのネタ面白いなと思って、このさ、お互いがどっちかが結婚したとか、どっちかが子供がいた時にお互いにどう思うかっていう、
うん、そう、でもね、やっぱね、結婚までだったら大丈夫だと思うよ。でもね、子供じゃない、
なんかさ、そうだね、だから さっきのさ言った通りってあれだけどさ、
うん、
この例えばね、あ、ごめん、ちょっと子供が泣いたからちょっと一回中断するねとか言ったらさ、うん、おいおいってなるなんかちょっとうーってなるよね。
なるよね。
ね、絶対なると。ごめん、のぞみ、あの、ごめん、そう、あの、トモが今泣いてるからちょっと行ってくるねとかさ。
名前ちょっと考えた。
名前考えた。男の子だった。
あ、男の子だったな。女の子かと思ったわ。うん、あ、そうね。
どっちもいけるね。まあいい
や。そうね。なんだっけ。何言おうとしたの、私。
ごめん。
私はなんか言おうとしたと思うんだよね。うん。
なんか同棲。
同棲、そうそう。
プチ同棲。
プチ同棲とかさ、したことあるからさ、なんかそれに対してなんかすごいハッピーだった記憶がないわけよ、うん、大変だったなって思うしかないから、ははは、まず ね、うん、同棲するって言われたことに対して羨ましいという気持ちが一切ない。
なるほどね。
うん。で、結婚もまああんまないかな。で、子供だね、うん、私はやっぱりその焦る原因があるとすれば。
なるほどね。
そうそう、
私あれかな、まあ、子供と結婚で言ったらなんかむずいけど、なんかめっちゃぴったりなパートナーを見つけてるとき、相手が、
うん、そうそう、それはそうね、はいはいはい、
になんかもちろんさ、ぴったりだからさ嬉しいのよ、
うん、
だけど羨ましいって気持ちは出てくる。
確かにそれはあるかもしれないな、
うんうん、え、なんかこんなに、うん、こんなにぴったりな人見つけたんだみたいなので、
うん、
なんかさ、こう羨ましいけどさ、羨む、こうなんていうの、余白がないというかさ、
うん、
こっちが入る、ね、何も隙間がないぐらいまでぴったりな人見つけた時って、
うん、
ちょっとなんかこう憧れの対象になるよね。
うんうんうんうんうん、
そうね、っていうのは感じたことあるかな。
なんか自分の才能を開花させてるみたいな、そういうのと同じ類の羨ましさがあるよね。そうそうそうそう、
ちょっとなんか眩しい感じ。
うん、確かに。
うん、
まあだからそうよね。だからさ、そういう、こう、明確だとしたらさ、こういうのに私たちと羨ましく思ってしまうかもっていうのが明確だったらさ、こう、一概にさ、こう、誰かがさ、こう、なんか同棲するとかさ、結婚するって言った時にさ、うん、うん、ってなることは少なくなるかもしれないね。
そうだね。
確かに、うん、そこを明確にしておけば。
うん。だけど、あ、そうそう、だけどっていうか、
うん。うん、
対処法？
うん、対処法、そうそうそう。
としては、
教えてくださいよ。
そういう中に、そういうグループの中になるべく入らないのが一番じゃない？そうね、どう？
いやでもさ、実際さ、なんかそのやっぱり今の特にもう超アラサーだとさ、
うん、
独身の子の方がさ、やっぱすごい仲間感出てきちゃうからね。でも徐々にこう連絡取らなくなっていって、まあちょっとまあそもそも誰とも連絡取ってないからな、あれだけど、うん、そうね。
まあでもね、あの、なんていうのかな、こっちからさ離れてくっていうか、なんか向こうが忙しくなってくからね。
そうね、そうね。
だからあの、どっちかっていうと置いていかれてる感じは実は否めないんだけど、でも
忙しければいいってわけじゃないですから。
そうですね、うんうん、だけどなんていうのかな、そのなんでこう向こうが連絡取れないかって、やっぱり生活がね、なんていうの、自分たちの生活と子供の生活両方背負ってるわけじゃん。
そうです、
家族がいる人たちって。
そうです。
だったらさ、自然的にその友達に割く時間減ってくよね。
そうです。
寂しいことながら。
まあなんでね、この私たちみたいな独身アラサーのポッドキャスト聞いてもらって、なんか焦る必要ないんだってこう思ってもらうのがやっぱ一番かな。で、あの、まあ結婚式とかね、あの本当に そこまでかなと思った場合以降行かない？
いや全然ありよ、うん、で私は思う、うんうん、本当に思う、
全然ありだと思います、
うん、そうそうそう、うん、そうそう
そう、ね、そうしていこうではないじゃないですかと、
うん、そうだね。え、どうする、うちらの、じゃちょっと結婚と出産となんかどうする。
いや怖いじゃなくて、怖い、ちょっとなんかちょ同時にやりたい、同時にしない。計画的に全部同時にするとか、うん、どう。
でもなんかこれ現実になるからね。マジでなる可能性全然あるからね。
でももちろんさ、お互いさ、ずっとの独身っていう可能性もちろんゼロではないじゃん。
もちろん、もちろん、それは全然ゼロじゃない。
え、もうでも、え、ちょっとこう、私もだから、そうしたくないだって、う
ん、起こりうるとしたら、だってさ、2、3年後とかに全然起こりうるからね。
うん、あるよね。
ね。
てか、まあ、結婚までだったらいいって、やっぱだから。出産が始まるとね。
始まると、出産が始まると。
ちょっといろいろ大変かも。まあでもまあ、アラサー、まあこの年代のポッドキャスターとしては、やっぱなんかまあ、ライフステージが違うというか、その、違う生き方をしてるっていうのはまあ、あぜでありだとは思うんだけどね、
うん。うん。でもさ、そこもさ、やっぱりさ、あの、包み隠さずいきましょう。あの、なんか、ここまでもう、おぴらげに話しちゃってるんで、我々お互いに。
うん。
うん、あのちょっと羨ましいっていうか、なんか嫌な気持ちっていう、まあ嫌な気持ちってなんか直接言わないかもしれないけどさ、なんかちょっとこの辺もに自分たちの人間観察しながらね。
そうね。
どっちが先に向かは知らないし、どっちも思わないかもしれないけど。
でもやっぱ光の方が先なんじゃない、どう。
いやわかんないな。
でも私が結婚するとしたら、本当に突然結婚すると思う。
でもそれね、結構なんか、
うん、うん、まあ、あるとしたらね、だから本当になんか突然ちょっと来週結婚することにしたとかいうのは、もしかしたらあるかもしれないけど、
うん、でもね、それ言われてもあんまり驚かないかもしれない。そうなのみたいな。みたいな。
いや、怖いわ。マジ想像したくないけど、そんなことを言ってる年ではないよね。なんかそんなこと、ね、こういうのはね、やっぱ本当、20代中盤ぐらいまでの話な気がしますけど、まあまあ、
そうだね、
いいでしょ
う。はい。まあまあ、いいでしょう、ね。
ちょっと、いっぱい話してしまいましたが。
ちょっとね、そのお便りから発展しすぎた、ね。
すいません。ちょっと時間もないので。ポッドキャストの評価ですね。こちら、あ、そういえば1件いただきました。39件になりました。ありがとうございました。
おー、イエーイ。
ありがとうございます。まだ、あの、39ね、ちょっと半端な数字なので、ちょっとお待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、まあ、
星5ですね。星5ですか？
星5です。はい、ありがとうございます。素晴らしい。あの、星をポチって押すか、コメントをちょろっとするかしかないので、もうちょっとお時間がある方はですね、本当によろしくお願いします。この私たちの生命線なので、よろしくお願いいたします。
はい。
はい、
ちなみにアメリカ支局まだ2です。
アメリカ支局大丈夫です。お便りもですね、 Google フォームありますので、リンクツリーの中からぜひとも何でもいいのでお送りください。
はい、
はい、インスタグラムですね、私ちょっとライブしたりとか最近ストーリー結構更新したりとかするんで、まあ、見てくれたら嬉しいなと思いますので、ぜひともこちらもフォローよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ではですね、今日最後の曲なんですけれども、まあ、さ今日言語の話したのでやっぱ BTS の曲書きたいなと思っていてですね、でグクが最年少のすごい何でもできるイケメンのグクっていうマネの子がいるんですけど、その子がちょっとセリフっぽく日本語を言ってるのが入ってる曲があるんですよ。結構昔の BTS の曲なんですけど、日本語版に訳されていて、それがですね No More Dream っていう歌でして、ちなみにドリームでも小話が一個あるんですけど、私が修学旅行に高校の時にマレーシア行ったんですけど、その時にですねマレーシア人の現地の人に夢っていうのを数字で書いて、これがドリームだって言ってたんですけど、ドリームっていうのが全然伝わなくて、私がドリームって言ったら伝わったっていうことがあるのをすごい思い出したんですけど、そのノーモアドリームっていう曲があってですね、その中に割と前半にですねグクが一言日本語喋ってるとこあるんですけど、私は本当に聞き取れなくて、何回も聞き取れなくて結局歌詞を見て聞き取ったっていう曲があるんですけど、ちょっと皆さんも聞き取れるかぜひ聞いてみてください。はい、では BTS で No More Dream。 おやすみなさーい。
おやすみなさーい。